皆様おはようございます。マハ両親の会にお越しくださいましてありがとうございます。今日も爽やかなこの秋晴れの日、この午前中しばらくお時間をお借りしまして聖書の御言葉から学んでいきたいと思います。今日は主の霊祭に秘められた預言的洞察という形でヘブル語聖書、いわゆる旧約聖書ですね、旧約聖書の中に定められている主の霊祭、7つの霊祭がありますけれども、そこに主イエス、キリストに関することが全部この織り込まれているわけですね。でそれを一つ一つ学んでいきたいと思います。そして私たちはもうすでにヨシェルの7回目とヨシェルの10回目で、この7つの霊祭のうちの最初の4つの霊祭ですね、それを扱いました。ですから今日は秋の霊祭ですね、最後に3つ残っています。その秋の霊祭について学んでいきたいと思います。ヨシェルの会の7回目の時には春の3つの祭りについて学びました。これは杉越と種を入れないパンの祭り、そして初穂の祭りですね、この3つのお祭りについて学びました。そしてヨシェルの10回目では夏の祭り、ペンテコステですね、ペンテコステというのは教会誕生、そして聖霊降臨に隠される祭りですね、その祭りを学びました。残っているのはこの夏の祭り、ペンテコステと、それから秋の祭りが始まるわけですけれども、その間なんですね。でその間は非常に長い期間です。これは作物の収穫を待つ期間なんですね。で春の祭りを学びましたときに、春の祭りが終わって夏の収穫祭、それがペンテコステであるということを学びました。でその後すべての作物の収穫祭というのが、これが秋の祭りなんですね。これを今日学ぶわけですけれども、その最後のすべての収穫を待つ期間というのは非常に長いわけです。そしてこの秋の3つの祭りに関してはまだイスラエル史において成就していません。ということはこれから起こる出来事がここに織り込まれているということになるわけですね。ですから私たちにとってはこの祭りがどういう意味があるのか、この順番ですね、それを知ることが非常に大事ということになるわけですね。でここに表を挙げておきました。主の三大霊祭の表ですね、杉越と、ペンテコステとカリオの祭り、これは秋の3つの祭りです。その祭りがここに表に載せられています。でこれはモーセがシナイ山で紀元前1446年に、律法を与えられた時に、その時にこの祭りも含めたいろんな規則を与えられたわけですね。その時以来イスラエルの民はこの祭り日を守ってきているということになるわけですね。でこれはイスラエルの民に与えられたんですけれども、実際にはイスラエルだけではなく、イスラエル以外の民、私たちですね、その私たちにも非常に関わりが深い内容であるということです。ただ祭りだけを見ますと、表面的に祭りだけを見ますと私たちには特に縁がないように思えるわけですね。しかしその祭りの背後に神は何を織り込まれたか、そのことを知っていきますと、この出来事の推移を見ていくことによって、イエスキリスト、最終的な目的はメシアの王国が地上に樹立されることなんですね。ですからイエスキリストの再臨にかけての出来事がこの秋の祭りに織り込まれているということになるわけです。もしこのことが分かれば、1年のうちのどの時節にイエスキリストが来られるか、再臨の主の時ですね、それが分かるんですね。何年何月に来られるということは実は分からないんです。でもどの時節ですね、春なのか秋なのか冬なのか、それが分かるということです。ということは私たちはその年が来ますと、その時節にもしかしたら死が来られるかもしれないという形で備えをすることができるわけですね。時節、春と夏と秋、春はこれは第一の月というのは、これはイスラエルの暦ですね、イスラエルの暦では第一はニサンと呼ばれています。ニサンの月ですね、その月の14日に春の祭りがあります。 そして7州の祭りペンテコステは、これは唯一の夏の祭りですね。夏の祭りというのは、私たちの暦で言えば5月か6月ですね。そしてイスラエルの暦では第3の月、2、3から第1の月が始まりますから、第3の月、シバンの月の6日がペンテコステの日です。そして今日学ぶカリイオの祭りですね。これは秋の祭りの最後です。ですから7番目の祭りということになりますけれども、第7の月、ティシュリの月の15日から22日にかけて8日間祝われるんですね。で、このこれらの祭りに関しての聖句は、ヘブル語聖書の箇所を挙げておきましたので、ぜひお読みになってください。この主の礼祭は7つありますけれども、その中でも特に三大祭りというのがあるわけですね。今言いました杉越と7州と、そしてカリオの祭り、これが三大祭りと呼ばれるものです。この祭りには特にメシアの印が織り込まれています。まず復習になりますけれども、杉越の祭りですね。杉越の祭りには何が反映されていたか、これはイエス・キリストの十字架上での死ですね。そして埋葬、よみがえり、これがこの杉越の祭り、全部で8日間になります。杉越の祭りのすぐ後に種なしパン、種のないパンの祭りですね、それが始まります。そしてその祭りの間に初穂の祭りっていうのがあるわけですね。この初穂の祭りの時にイエス・キリストはそのタイミングでよみがえられたわけです。ですからこの3つのことが、この最初の春の祭りに織り込まれていたわけです。2つ目の夏の祭りのペンテコステ、これは聖霊降臨と教会誕生ですね。ですから異邦の民にとっては救いが、イスラエルだけではなく異邦人にも差し伸べられたということで、非常に意味をなす祭りということになります。そして最後のカリオの祭り、三大祭りの最後ですね、それはイエス・キリストの再臨を指し示しているということになります。ですから、このカリオの祭りの直前にある2つの祭り、今日学びますけれども、この祭りが終わればその次はもう再臨ということになるわけですね。ですから主が来られるその経緯ですね、その筋道をなんとか見ていくことが、追うことができるわけです。でこの神の定められた時、三大祭りというのはイスラエルの青年男子がエルサレム神殿に巡礼に行って、そこで神を賛美して礼拝して祭りをするというふうに定められたのが、これが三大祭りです。ですから 7つの祭りのうち全てにこのような巡礼が要求されたわけではないわけですね。この3つの祭りに関しては青年男子はエルサレムまで登って、そしてそこでこの祭りを祝いなさいということが定められたわけです。ですからこのようなヘブル語聖書に書かれているイスラエルの歴史を知りますと、またこの掟ですね、それを知りますと、新約の時代イエス・キリストがこのような祭りを意識して行動されたということがわかるわけですね。ですからイエス・キリストの動きというのが全てもうここに織り込まれていた神のご計画に従ったものであったということがわかるわけです。そういう意味でもこの主の礼祭を学ぶことは非常に大事です。今年は9月27日の夕刻から10月5日の夕刻にかけて、このカリオの祭りが祝われました。8日間の祭りですね。でこれはこの私たちが使っているいわゆるローマ暦ですね、それと食い違いがあるので、毎年毎年違う日付になります。ですから今年は9月の27日から10月の5日ということで、すでにこのカリオの祭りは終わったわけですね。でこの祭りの後はもう冬がありまして、そして次は春の祭りに戻りますから、また新たな1年が始まるということですね。ですから今年は主は再臨されなかったということになるわけですね。そのような形でこの神がどのような予定をご自分が示してくださった書物の中に書き込まれたかを知るということは、非常に私たちにとっては一日一日がもう大切なんですね。ですから主の動きを読むことができるわけです。これは決して占いではないんですね。 もうすでに神がご計画を前もって示しておられる。それを私たちが学んで、そしてそれに従っていくというそういうことなんですね。さて、それでは主の礼祭の秋の祭りを学んでいきます。これは最初から番号を振りますと第5番目の秋の祭り、これがラッパの祭りということになります。秋は第5、第6、第7と3つの祭りがあるわけですね。ラッパの祭りは第7の月の1日に祝われます。で、この第7の月というのは前にも触れましたけれども、イスラエルの暦には宗教暦と民事暦があります。で、宗教暦というのは、神がモーセに律法を定められた時に、新たに宗教行事に従って、この第1の 2,3 の月ですね、これを宗教暦の最初初日としなさいということを神が定められたわけですね。ですから宗教暦というか宗教暦に関しては 2,3 の月が第1の月になります。ところが民事暦ですね、この民事暦というのは、このモーセに掟が与えられる前ずっと守られてきたのはこの民事暦ですね。それに従いますと、この第7と言われているティシュリの月が実はイスラエルの暦の元旦ですね、その新年ということになるわけです。ですからこの第7の月の1日が元旦ということで、そこから1年が始まる。これがイスラエルの民事暦ということになります。ですからイスラエルでは、日本でもそうですけれども1月1日元旦を祝いますよね。そのように新年祭というのがあるわけです。で、この新年祭というのがちょうどこのラッパの祭りと重なります。ラッパの祭りというのはまさに新年祭です。ですからこの新年祭とラッパの祭りを、一緒であるというふうに考えてしまう向きがあるんですね。でもそうではないんです。これは新年祭は新年の始まるということで、たまたまティシュリの月の1日です。でも、ラッパの祭りもティシュリの月の1日ということで、同じ日に2つの祭りが同時に行われるということになるわけですね。で、このラッパの祭り、ここにレビ記の23章の23節から25節のところにこのラッパの祭りのことが書かれているということで印象聖句を入れておきました。このラッパの祭りというのは、ヨムテルアーと言います。ヨムというのは日という意味なんですね。ですからテルアーの日、テルアーって何だということになりますと、大きな音、もう騒音ですね。それを立てる、非常にもう賑やかなワーワーというそういう音、それは何かと言いますと、お羊の、角笛ですね。それを鳴り響かせるんです。で、このシュファールっていうのは、これはヘブル語でお羊の角のことを言います。ラッパですね。お羊の角でできたラッパを、この吹き鳴らすわけですね。ですからもう本当に耳をつんざくような大きな音でその響き渡ります。これは目覚めの吹き鳴らしっていうことが言われます。目を覚まさせるような、ラッパの吹き鳴らしが起こるわけです。そこからこの名前が、ヨムテルアーという名前が、ラッパの祭りとして与えられたわけですね。で、この日のテーマは何か、霊的まどろみから目覚めよということなんですね。ですからこのラッパが鳴りますと、この1年間、この世のことに、放けてしまって神を忘れてしまっていたかもしれない、そのような人たちが、霊的に目が開かれる状態になるわけですね。眠っていてはいけない、目覚めて、神を見上げなさいということなんですね。それはその後に続く神のご介入される出来事があるからなんですね。ですからとにかく目を覚ましなさいというのがこのラッパの祭りということになります。モーセ御書にはいろんな掟が書かれていますけれども、民にいろんなことが課されました。これをしなさい、あれをしなさいということで掟が課されたわけですね。そのことをまず覚えることが必要です。そして義務があるんですね。神の守りの中に入れられるということは、それなりに民は神に応えていく義務があります。ですからその神が何を民に課されたのか、何を要求されたのか、そのことと、民はどのような義務を神の前にしていかなければいけないか、果たしていかなければいけないか、そのことを思い起こさせる、喚起させるというのがやはりこの目覚めよという中に入っているわけですね。それからもう一つは、 このショファールっていうのはイスラエルの民が戦争に出かけるときにこれを吹き鳴らされたわけですね。今から戦争に出かけるということで人々を集結するというんですね。そういう意味でこのラッパが鳴り響かされたわけです。でこれはある意味で内なる敵ですね。ですから外からの敵ではなくって自分自身の中に潜んでいる敵です。つまり、サタンというのは罪に生きる存在ですけれども、サタンのように生きてきた1年ですね、神を忘れて、サタンのような生き方をしてきた、それをもう一度自分の内なる敵に向かって目覚めるわけですね。ですからその内なる敵に向かって戦いを挑むという意味があります。ですからそういった意味で霊的まどろみから目覚めようということになるわけです。ラッパのお祭りのあと食材の日というのが、これヨムキプルですけれども、この食材の日が続きます。食材の日という名前から明らかなようにあがないですね。この2つのこのラッパの祭り、そして食材の日と2つの出来事が並ぶわけですけれども、実はこの2つの出来事はイスラエル史の中の歴史的な出来事とは何の関係もないんですね。そしてまた収穫祭ですと、これは農耕祭なんですね。そういう農耕祭とも関係のないのが実はこの秋の祭りの最初の2つなんです。じゃあなぜ、農耕祭でもない、そして、歴史的出来事、例えば出エジプトの出来事があって、杉越の祭り、それから種を入れるパンの祭りってのがあるわけですよね。でそういうような関係が全然ないこの秋の2つの祭りですね。これには予言的な意義があるということになるわけですね。で、予言的な意義、これから見ていくことになりますけれども、モーセ五書の中には申命記というのが5番目の書として申命記というのがあります。でこの申命記の30章の1節から6節のところには、神がイスラエルに対して祝福と呪いを語られた。で申命記の28章はその祝福と呪いで非常に有名な場所箇所ですね。でこの30章はまとめて1節から6節のところでこのことが書かれています。つまり神に従う者はこのような祝福があって、神に従わない者はこのような呪いが下るということですね。でその中で神はこのイスラエルの未来に関して3つのことを語っておられるわけですね。もうこれは簡単です。悔い改めの必要がある、それからイスラエルは散らされるけれども再び集められる、再集合ですね。そして復興される、この3つのことがここに要約されて語られているんですね。で実はイスラエルというのはもう終わったとかっていうことが巷で言われたりしますけれども、神は終えていないんですね。イスラエルを最初に選ばれた神は最後までイスラエルをご自分の目的に沿った方向に導かれます。そういった意味で悔い改めがまず必要、そして必ず散らされていても再び集められる。ですから約束の地がイスラエルの、現在イスラエル国家があるあの地であれば、そこはイスラエルの地として神が認められた場所ということになるわけですね。それから復興、イスラエル国家がいろんな意味で分裂をして、そして首都エルサレムも分裂しているような状態ですね。でも最終的には復興します。この3つの約束はもう初めから神が語っておられることですね。でこれに沿った内容が実はこの主の霊祭にも反映されているわけです。ですから聖書というのは金太郎飴でどこをとっても同じなんですね。同じことが語られている。ですからそれがここに反映、この主の霊祭に反映されています。モーセ五書の中には2種類のラッパについて書かれています。一つは銀のラッパです。そしてもう一つは今触れているショファールですね、お羊の角ですね。で今日はこのお羊の角が振り鳴らされるこの主の霊祭に焦点を当てていきたいと思います。イスラエルと神との契約を思い起こさせる、そして神の御前に自分たちが守られているという覚えにもなるわけですね。イスラエルの民は神からいつも離れていても、このショファールの音を聞きますと、あ、自分たちは神の契約の民である、そして神の守り、 慈しみが自分たちの上にあるということを思い起こすわけですね。そういう意味でこのラッパの響きというのは彼らにとっては非常に大事です。でこのラッパの覚えというのは実はヨシェルの会の1回目で、あのアブラハムが一人をイサクを生贄として捧げるというあのアケダーですね、アケダーの出来事について学びました。そのアケダーの出来事というのは、この伝統ではまさにこのラッパの祭りの日に、それが起こったということが言われています。ですから、まあ、そういう意味もあって、この思い起こされるとしますと、このアケダーの出来事が、ショファールの音を聞くと、この秋の祭りの時に、ユダヤ人は思い起こすわけですね。そしてこのアケダーの出来事は一体どういうことを示すものであったか。それは裁きが突然恵みに変えられたんですよね。アブラハムはもうイサクを一人を捧げなければいけないという本当にもう緊張した思いでモリアの山に登ったわけです。そしてもうナイフを取っていよいよ殺そうとした時ですね、その時に神の側から生贄が捧げられたんですね。ということは裁きの座から神が降りられて恵みと許しの座に移られたというのがユダヤ人たちの間で言われていることですね。ですからこの音を聞くときにアケダーの出来事を思い起こして、そうだと、神は確かに厳しい裁きを下されるけれども、その後には許しと恵みがあるということを知るわけですね。これが思い起こされます。そしてそれを、まさにこの出来事を反映するかのように、この1967年の6日戦争が終わった時のことをここに挙げておきました。西暦1967年6月7日、この6日戦争が終結されたんですね。でこの6日戦争って何かと言いますと、その前の1948年にイスラエル国家が誕生しました。つまり約束の地にイスラエルが戻されたわけですね。でこれが国会承認によって全ての民の認めるところになったわけです。ところがこれに反対したのはアラブ民族ですね、そしてイスラム教徒なんです。でそれに対して何かチャンスがあればこれを覆したいと思っていたわけですね。そして1967年、このアラブの同盟軍が突然イスラエルを襲ったんですね。で普通で考えますと、無防備の状態で備えができていない時に同盟軍、すごい数の同盟軍が襲ってくれば、四方から襲えば当然イスラエルは負けるんですね。ところが奇跡が起こったんですね。神のご介入なんです。神のご介入があってたった6日でイスラエルが勝ってしまったんです。でそのことによって1948年の時点では、あの首都エルサレムに関してはまだイスラエルは完全な選挙権を得ていなかったんです。選挙することができなかったんです。ところがこの6日戦争で勝ったことによって、イスラエルのエルサレムですね、エルサレムがこのイスラエルの支配権に入ったんですね、支配下に入ったんです。ですからむしろこの振って湧いた戦争によって勝って、しかも領土が増えたのはイスラエルなんですね。ですからこれが神のなさる技ということで、神はこのような形でイスラエルの歴史にいろんな形で介入してこられたんですね。これは現在も起こっているということです。ですからある意味でこれから起ころうとするいろんな戦争に関しても、イスラエルの神を信じている民は神のご介入があると信じています。そのように信じているわけですね。まあ、今までの歴史がそのような形で確かに神のご介入がありましたので、それは考えられます。でこの6日間で終わって勝利を得た時ですね、イスラエル軍を率いていた隊長のラビですね、ラビがこのイスラエル軍を率いてたんですね。シュロモ・ゴレンという方なんですけれども、この方が勝利の印にショファールを吹き鳴らしたんですね。でこの人の思いの中には、これが一つのステップなんだと、つまりイスラエル国家復興へのステップだという意思表示をしたんですね。そういう意味でこれは非常に象徴的な出来事であったというふうに言われています。ですからイスラエルの人たちにとっては、いよいよ本国機関によって復興が始まる、イスラエル国家がメシアを迎える国家として復興が始まるという、そのステップに入ったということを世界中にショファールを吹き鳴らすことによって示したんですね。 で今のところまだこの6日戦争で、この最終的に決まった状態ですね、それは維持されているんです。ところが昨今のアラブ諸国そしてイスラム諸国はこれをもう一度取り戻そう、ですから6日戦争以前の状態にまず戻そうということで、とにかくイスラエルを脅しています。でもイスラエルの側としてはこの時神がご介入されたようにまた周りが襲ってきても神の御旨はなるということで、そういう意味ではすごく信頼の姿勢が高まってきています。特に今日のネタニヤフ首相はすごく聖書ヘブル語聖書を真剣に今学び始めているんですね。ですからイスラエル の取り巻きの人たちはものすごく聖書に通じてきています。ですからそういう意味で指導者が国家の指導者が神に従うということはこれは神の御旨ですね。ですからそういう意味でまあイスラエルはもしこういう傾向でどんどんこの民がみんな本当にトーラを信じヤウェを信じるようになればそのような奇跡も起こるということが言えるわけです。まあこのようにメシアの来臨とイスラエルの本国帰還そして復興ですね、これを思い起こさせるのがショファールの音、このラッパの祭りということになるわけです。自由解放のためにこれは鳴らされることに、吹き鳴らされることになるわけです。さて、予言的に見ていきたいと思います。この予言的洞察ではこの日裁きが起こるというふうに、ユダヤ人たちは考えています。裁きの日、神は裁きの座に着かれるんですね。これはユダヤ人だけではないという考え方です。全世界の裁きの座に神がこのラッパが鳴らされると着かれるというふうに考えるわけです。そして全諸国民の評価を神がなさるというわけです。でこれは最終的な決定ではありません。ですからその常しえの行く先という意味ではないんですね。まず神が座に立たれます、座られます。そしてそこで諸国民を評価します。何のための評価であるか、この後が大事なんですね。その時に3冊の本が開かれるとされています。義人を記した書、悪人を記した書、その中間の者たちを記した書ですね。で大多数はこの3番目の中間の者たちなんですね。ですからもうよしと義人というふうに認められた人たちは永遠の命、命に連なるわけですね。そして悪人っていうふうに定められた人は死に至るわけですね。ところがほとんどが中間です。じゃあ中間の人たちはどうなるかっていうことですね。その中間の人たちに対して10日間が与えられるわけです。10日間、なぜ10日か、それは次の食材の日は、この月の10日、第7の月の10日に食材の日が来るわけですね。食材というのは贖いなんです。でこの時にはすごいことが起こるわけですけれども、とにかく10日間の悔い改めのチャンス、そしてもし今まで善行しようと思っていてもできなかった人はその時に集中して善行するチャンスですね。それがまあ与えられるというのが、これがユダヤ人が考えているラッパの祭りと食材の日との間ということになるわけです。ですからこのラッパが響かされますと目覚めることによって自分たちの威勢を正すわけですね。そして神の御旨にかなうようにというのは、彼らは律法の民ですから、律法に従うことによって神の御前に正しく評価されるようにと努めるわけですね。それが始まります。ユダヤ人はこのラッパの祭りになりますと神を全ての生きるものの王である、そして裁きをする裁き司であるというふうに信じるようになるわけですね。そのようにそのような姿勢を保っていくわけです。ですからこのラッパの祭りというのはユダヤ人にとって許し、ある意味で食材の日までの自分たちの善行によって神が許してくださる、許しを期待する日ですね。そして新たな姿勢で始まるわけですから、生活を始めるわけですから、始まりの時でもあるわけですね。悔い改めはもちろんですね、そして祈りを通して神の御心にかなうようにみんな真剣にその期間を過ごすということになります。ですからそれは決して楽しい期間ではないんですね。罪が多かった人はもうそのことで苛まされるわけです。嘆きの日が10日間続くことになるわけです。 で、まあ、千年支配のメシアの国では果たしてこの、ラッパの祭りが守られるかどうかということですね。でこれはラッパの祭りの意味が、この後の食材の日によっていわゆる贖いが完成されたとすればイエス・キリストによって完成されたということになるわけですね。そうするともう新しいメシアの国では祝う必要がない祭りということになります。しかしまあエゼキエル書の45章の17節のところにはこの千年支配の神の国に生きるいわゆる君主ですね、君主がやるべきことの中にこのイスラエルの家のあらゆるこの契約礼祭ですね、礼祭に従って生贄を捧げるという表示があるんですね。そのあらゆる礼祭の中にもしかしたらこの祭りもそしてその次の食材の日の祭りも入るかもしれないということですね。でももし入ったとしてもそれはもう覚えですね、記念です。私たちが今日このようにメシアの国にいるのはあの主の技によるんだということを覚えることになるわけですね。まあ、いずれにせよそれがこの守られるかどうかは定かではありません。まあ、お守られたにしてもそれはもうすでに終わったことを喜び記念するということになるわけですね。さてそれでは第6番目の、カリオの祭りに移っていきたいと思います。ヨムキプロと言われます。よく聞かれると思いますね。ヨムキプロというふうにヘブル語はよく聞かれると思いますけれども第7の月の10日、第6番目の食材の日の祭りが行われます。まあ、祭りというと楽しいという雰囲気ですけれども決してこの2つのラッパの祭り食材の日というのは楽しい祭りではないですね。むしろ非常に厳粛な、神妙なそういう日ということになります。この日は1年のうちで、最も重要な日、厳粛な日です。この日で全てが決まるわけですね。ですから10日間の評価の結果がこの日に出るわけです。ですからこの日に向かってこの日が終わるまで、最後の宣告がなされるまでですねもう生きた心地もしないというそんな状態ですね。イスラエルでは今日もあらゆる公的な活動は停止です。そして伝統的に断食が守られているようです。食材の日だけが実は断食が定められた日なんですね。でその他にもいろんな時に断食をしているようですけれどもモーセの掟ではこの食材の日だけは断食をしなさいということが定められています。イスラエルでは交通機関空港も全てが休日となるようです。ですから大いなる安息日、特別な安息日ですねと言われている日になります。でユダヤ人の伝統では実はモーセにあのホレブの山で2度目のこの実戒ですね、最初の実戒はモーセが怒ってしまってそれを打ち砕いてしまったんですね。ですからもう一度山に登って今度は石を自分で運んでそして神の指でもう一度実戒を書いてもらったんですね。その2度目の実戒が与えられた日が伝統的にこの食材の日であったと言われます。ということは2度目の実戒が与えられたということは許されたんですね。その前怒りによって全部ぶち壊されてもう契約がなくなってしまったかと思うわけですね。しかし2度目また骨を折ってそれを神が与えてくださったということは許されたんですね。この許しの日というのが食材の日なんです。でもこれはこの日が終わるまではわからないんですね。その結果が、大祭司が大変な行事をするのはこの日です。ですからその行事が神によってこの御心にかなって全ての罪が大祭司の儀式を通してこの認められたということになればこの1年分の罪が全部許されることになります。ですからもう人々は歓喜極まるわけですね、喜ぶことができるわけです。でもこの10日間はとにかく厳粛な日ということになるわけです。でホレブから下山したモーセは翌日神の幕屋を作りなさいという命令を受けました。神の幕屋というのは天上にある天に本物があるわけですね、それの写しです。その写しそのままを実現しなさいというのが神がモーセに命じられたことだったわけですね。そういう意味で神の御臨在の場、本物が天にある神の御臨在の場 がこの地上にできる可動式テントで移動することができるわけですね。これが幕屋です。ですからこの幕屋を作れと言われたことは非常に意味があるということです。つまりこの実戒を新たに与えて民を許されたあと、これから神の御前に正しい生き方をしていくためにこれこれの掟を守りなさい、そのためには幕屋を中心としたこの祭祀制度ですね、それをしなさいということが命じられたわけです。で、まあ、とにかくこのような形でこの悔い改め、そしてこの和解をするされるには儀式が必要であった。これが幕屋と非常に関係があるということになります。祭りに戻りますけれども、この食材の日には1年にこの日だけ大祭司は神殿の一番奥の部屋に入ります。神殿の一番奥の部屋は真っ暗闇です。そこは神がご臨在されるので、神が来られると光り輝くんですね。ですから明かりは必要ないんです。でも大祭司はそこに1年に1回だけ入ります。厳密には2回その日にこの奥の間に入るわけですね。そして何をするか、このあがなってもらうための儀式をするんですね。罪をあがなっていただくための神がしてくださるその儀式をするわけです。生贄を捧げてその血をこの幕屋の一番奥の至聖所にある神の箱の上に振りかけるという、そういう儀式をするわけですね。この時にいろんな生贄がもちろん取り扱われます。でその中で特別にこの時にだけ2頭のヤギが象徴的に選ばれます。この2頭のヤギには実は人類の罪を担うために来られる方メシアのひな形として反映されているんですね。ですからこの2頭のヤギの役割というのはメシアがしてくださった。ですからメシアは全ての生贄の役割を果たしてくださったんですね。でここでは象徴的に2頭のヤギが用いられます。1頭は罪のための生贄としてそのまま捧げられるわけですね。でもう1頭はアザゼルと呼ばれます。でこのアザゼルのヤギには象徴的な行為がこのヤギの上に行われるわけですね。で大祭司はこのアザゼルとしてくじで引くんです。どちらが普通の生贄になるか、どちらがこのアザゼルになるかということですね。でアザゼルのヤギと決まったものに対して大祭司は自分自身と自分の民全ての罪をそのヤギになすりつけるんですね。全部なすりつけます。そしてなすりつけた後このヤギを荒野に放つわけなんです。で荒野に放つということはもう戻ってこれない。ですから役割を担った人はこのヤギを連れてもうヤギが戻れないところまでそのヤギを連れていくわけです。でそこで放たれますとお腹も空いてますし、もうヤギはそこで死ぬことになるわけですね。戻ってくることができない。ですからここに象徴的に記されているのは罪を担って死んで、くださる存在ですね。これがこのアザゼルという生贄のヤギですね。それに象徴されたわけです。このような形で、儀式が行われました。でこのユダヤ教ではこの儀式が毎年毎年繰り返されてきたわけですね。しかし西暦70年、エルサレム神殿が崩壊しました。あまりにもこのユダヤ人の罪が大きくなったので、もうついに国外離散ですね、死産の状態になってしまった。そしてエルサレム神殿も消失してしまったわけです。ですから生贄を捧げる場所がなくなってしまったんですね。でそれ以降ユダヤ教ではこのような儀式をすることができなくなったので、ここで考えたのはいわゆる人間中心の宗教行為が非常に、この入れられるようになってきたということですね。それまでは神を中心として神が命じられたことをやってきたわけですね。ところがそれができなくなったのでこれ以降は、人間中心の宗教行事、まあ慈善とか懺悔をするとか祈祷をするとかいわゆる人間の努力の行為ですね、それを積み上げることによって、人間中心の宗教とだんだん変えられていったわけですね。これが、まあ、今日のユダヤ教ということになるわけです。で、あがないというのは、このユダヤ教の考え方ではこれはエゼキエル書をお読みになるとエゼキエル の中にはエゼキエル書の中でそれまで間違ったことわざがあって、この父親の咎を子供が担う背負うということですね。そういう間違ったことが噂として語られてきた。しかしそうではなくて自分の罪は自分が償うんだという、そういうことが新たに語られたわけですね。ですからユダヤ教はそれを非常にこの強調するわけです。ですから自分の罪は自分で贖うから身代わりの贖いというのはありえないということですね。ですからそれはモーセの掟で贖いをする場所がずっと与えられていたときにはそのまま従順に従ってきたわけです。ところがそれがなくなった時点でですね、そうなんだと、今はもう贖いはする必要ないんだと、自分の罪は自分で贖うから代わりに誰かが贖ってくださるということはありえないんだという、そういう考え方ですね。それがまあ定着してしまったわけです。ですからこの贖いというのはもちろん祈り、そして悔い改め、善行を加えるわけですね。そしてそれに加えて苦しみ、そして死ですね、死によってこの亡くなるということ自体が自分の罪を贖うことになるんだという考え方ですね。それがユダヤ教では今日そのように考えられています。でもイエス・キリストが語られたのはそういうことではないんですよね。ですからユダヤ教とキリスト信仰というのが未だにあるという理由はそこなんですね。まだ彼らはイエス・キリストという人が自分たちの罪を贖うということはありえないんだと、自分たちの罪は自分たちが贖っていく、だから死が苦しみがいろいろある、それによって贖われるんだという考え方なんです。でも聖書はそれを否定してるんですね。自分の罪はどんなに自分で頑張っても贖えないんですね。死んでも贖えないんです。罪は残るわけですね。ですからこのような旧約のこの贖いの儀式というのは限界があった。どんなに毎年毎年やっても結局問題解決にはなってないわけですね。ですから限界があったということと、そこから人間的に人間中心の宗教に変わってもやはりこれも限界があるわけですね。そこで、イエス・キリストのこの新約ということが大事になってくるわけですね。イエス・キリストを信じる信仰によって贖われるという新約ですね、これが最終的な神が与えられた解決であったということになるわけです。で、まあ、このような形で神は最初ご自分の代理人として大祭司による祭司制度を制定されまして、それによって毎年毎年罪が贖われるという義務付けをなさったわけですね。ですからこれも生贄を捧げられたのもそういう手段を与えられたのも全部神なんですね。神の側から全部その備えをしてくださっているわけです。しかし祭司制度には限界があった。そこで究極的な生贄が望まれたということで、初めから一人子を送るというご計画があったわけですね。それによってその御子を信じる者はもう無条件で神の目から義とみなされて永遠の命に至るわけですね。これがこの食材の火に織り込まれている内容です。で、それをもっと実は見ていきたいんですけれども、ここに簡単に書いておきました、まとめておきました。全ての民のためのキリストによる贖いが究極的にはこの食材ですね、罪を贖うというところに織り込まれているということになります。ユダヤ人もキリストをメシアとして受け入れ、最終的には罪不信仰から解放されることになるわけですね。ですから神の許しを受ける解放の日、前半は非常に陰鬱な日かもしれないですね。でも結論が下された時には解放の日になります。それからヨベルの年というのがありますけれども、ヨベルの年というのは前にも触れたと思いますけれども、50年ごとにこのイスラエルの民は振り出しに戻るというすっごい憐れみの掟があります。で、50年経ちますと先祖代々の土地がいつの間にかこの生活能力がないために他の人に取られてしまって、自分は奴隷になってしまうとかということで、何にもない一文なしになるような状態というのは起こりうるんですね。で、神はその部族一つ一つの部族にその定めの場所ですね、相続地を与えてくださったわけですね。 ですからその相続地は神から与えられたものですから、それをずっと維持するということはこれは当然の権利なんですね。でこれがこの世の掟の中ではいつの間にかそれが乱されてしまう。ですから50年経った時点で人々がどんな状態にあっても無条件で最初の振り出しに戻されることになるわけです。ですから奪ってしまった人は全部返さなきゃいけないわけですね。これが50年ごとに巡ってくる。これヨベルの年なんです。ですからヨベルの年というのは待ちに待った解放の年、時になるわけですね。で、まあ人が80年生きたとしてもヨベルの年が果たして2回巡ってくるかどうか。ですからどの人も50年以上生きればそのヨベルの年が1回は巡ってくるわけですね。ですから平等に、そのヨベルの年は人々に巡ってくるということで、まあ、こういう掟があるわけなんですね。そしてもしイエス・キリストが来られるとしたらこのヨベルの年に来られるだろうと言われているわけです。つまりヨベルの年というのは振り出しに戻るんですね。メシアの王国というのは全てが振り出しに戻って新たなスタートなんです。ですからユダヤ教徒たちは、もしメシアが来られるとしたらこのヨベルの年に来られるということをはっきり信じています。でこのだからヨベルの年が分かれば、何年何月にヨベルの年が来るということが分かれば、その日がその時に来られる、しかもその時期はこの秋の祭りの時ですね、ということになるわけです。それでもう巷ではヨベルの年の計算を必死にするわけです。もうみんなデタラメな計算をしているわけですけれども、実はヨベルの年の計算は不可能なんですね。というのは最後にヨベルの年がいつ守られたかという記録がないんです。だからどんなに頭を練ってこのやっても根拠はありません。ですからはっきり言って何年に主が来られるということは不可能なんですね。ただ今時が非常に迫っているということは言えます。まあヨベルの年の計算はみんながやっていて外れて、どんどん外れていくわけです。今年もヨベルの年ということが巷で言われていました。でもその計算自体がまず根拠がないということを頭に入れていただければ、外れて当然ということになります。そのような形で私たちは主の再臨の年を占うことはできないんですね。ただ時節は神が示してくださっているので知ることができるということになります。さて第7番目のカリオの祭りに入ります。スコットと言われます。この祭りは15日から22日にかけて8日間続く秋の収穫祭です。秋の収穫祭ですからもうすべてですね、もう木になるもの、地になるもの、ナッツ、すべてですね、それが取り込まれる、そういう秋の収穫祭ですから、これはちょうど秋というのは、どの国にもそういう収穫祭らしきものありますよね。そしてどの宗教にもそういうものがあるようです。第7の月、3つの祭りがあるわけですけれども、この3つのすべての祭りを締めくくるのがこのカリオの祭りです。ラッパの祭りと食材の祭り、食材の日というのは非常に陰鬱な暗い雰囲気だったわけですね。しかし一見歓喜あふれる日がこのカリオの祭りで訪れるわけです。つまり罪許されて贖われて解放なんですね。それがバーッとこのカリオの祭りで祝われることになります。悔い改めと贖いを経て救いの喜びに入る。ですから神のご計画のこの推移がお分かりになると思うんですね。どういう推移で流れていくかということですね。まず悔い改め、清められなければ新しい神の国に入ることはできないわけですね。そして、苦難の末、メシアが到来されて、その最高の王国に入っていくということになるわけです。でこの祭りはただ、祭りと言われます。カリオの祭りと言わなくて祭りという時にはもうこのカリオの祭りのこと、それぐらいこの意義が大きいということですね。そして収穫ということは聖書の中では世の終わりは収穫との関連で語られていますね。イエス・キリストのメッセージの中にも、世の終わりは収穫という形で語られています。そしてキリストを受け入れた人々も収穫という意味で用いられています。ですから世の終わりにこの収穫祭が来て、なおかつこの人々を救いに入れられる人々は 収穫なんですね。その時が来ようとしているわけです。さて歴史的背景ですけれども、カリウオ可動式テントですね、これに依存して生活していくということは天候に依存していく生活です。ですから人のすべての必要なものですね、ニーズは、この神にあるということですね。これをイスラエルの民はアラノでの放浪の生活を通して学んだわけですね。もう水も食料も宿も生活すべてにおいて神に依存ですね。それが思い起こさせられます。そしてこれはある意味では人の霊魂の住まいというふうに考えますと仮の住まいなんですね。私たちが今地上で生きているというのは仮の住まいに生きているものだということですね。ですから仮の住まいに生きているものにとって本当の源は神であることを知れば、常しえの命に連なるような生き方を私たちは求めていくということになるわけですね。キリストは神の国と神の義を求めれば全てのものが与えられる、添えて与えられると言われたわけですね。まさにそうなんですね。私たちのこの命そのものが仮の住まいであるなら、常しえがまだ待っているんであれば、その常しえに目を向けて今を生きなければいけないということになるわけです。そうしますとこの世で必要な全てのものが添えて与えられるということになるわけですね。ネヘミヤの箇所をここに挙げておきましたけれども、ネヘミヤ記にはこのように大事なカリオの祭りが、実際にイスラエルの民がカナンの地に入ってから全然守られていなかったということが書かれています。ですからイスラエルの王国時代、このカリオの祭りが守られていなかったんですね。そのことがここに挙げておきましたネヘミヤ書の箇所に書かれています。このようにイスラエルの民は安住の地ですね、神に依存するあの幕屋生活から農耕の働きをします、農耕で生きていくようになりますと定住生活になるわけですね。そこに移った途端神を忘れたということですね。神に依存することを忘れてカリオの祭りも祝わなくなってしまったわけです。このことがネヘミヤから明らかです。アラノでのイスラエルの民の幕屋生活というのはいつも神がシェキナの雲ですね、雲で存在しておられて民を守ってくださったんですね。ですから雲という雲が出てきますとこれは神の御臨在が象徴されています。神がイエス・キリストが今度戻ってこられる時もこの雲に乗ってこられる、そういう意味で雲は神の御臨在が象徴されています。ここに意義をたくさん挙げておきました。諸国民の祭りです。そして喜びの時節と言われます。奉献の祭りでもあります。光の祭りでもあります。そして水注ぎの儀式が行われるということで、ここに挙げた一つ一つを見ていきますと、光に関しても、そして水に関しても、キリストのメッセージと重なってくると思うんですね。ですからこのカリオの祭りというのは、まさにキリストがどういう方であられたか、どういう方であるかということが、この祭りの意義そのものに反映されているわけです。諸国民の祭りではメシアの千年支配の王国には全諸国民が入るということを私たちは覚えなければいけないわけですね。イスラエルだけのこのメシアではないということです。全世界の王としてイエス・キリストが君臨されます。これはアブラハムへの約束の成就ということになります。アブラハムに神は約束されましたね。あなたを祝福するものを私は祝福する、あなたを呪うものを私は呪う、そういう形で全てアブラハムを通しての祝福ですね。ということはこのアブラハムへ約束されたことが最終的にはこのメシアの千年支配の王国で全て成就することになります。ここは究極的なメシアによる成就ですね。印象成功を挙げておきました。ですから約束のことを思い出していただければいいと思います。そしてヨハネの黙示録、これは最終的なことが書かれている黙示録ですけれども、ここには各部族からイスラエルの各部族からこの集められた14万4千人ですね、このユダヤ人がこの神を語り継げるというそういうシーンがあるわけですね。でまさにこれは世界宣教に、イスラエルの民が世界宣教に乗り出す時期というのはこのメシアの時代なんですね。ですからカリオの祭りの後 これが終わって、そしていよいよ常しえの時代に入るときに、このメシアの時代が始まるわけですね。その時世界宣教に駆り出されるのは、この全部族から代表として出される。ですから全部族が、キリスト者になるわけですよね。そしてキリストを全世界に伝えていくということが、語られています。喜びの時節というのは、私たちの喜びの時節というふうにスコットは言われています。スコットってフェブル語ですね。ですから喜び、まさに陰鬱な時代が終わって、罪許されて神と共に喜び祝う時代に入る、神がご臨在される時代ですね。そこに入るわけです。そしてカリオの祭りは唯一喜ぶことが命じられている祭りなんですね。喜べ、ヨハネの黙示録を見ていただきますと、この神の国っていうのは人々がもう口々に御使いも含めて大喜びで神を賛美している、そういうところなんですね。これが天上なんですね。まさにメシアの時代というのは神ご自身がご臨在されます。その王国ですから、もう喜んで皆、神を褒めたたえる、そういう素晴らしい時代になるということが言えるわけですね。さて奉献の祭りに移ります。ソロモンは最初の神殿ができたとき、神殿というのは幕屋の延長です。幕屋は移動式テントでしたけれども、神殿というのは固定ですね。もう一定の箇所に、この幕屋が定められたわけです。その幕屋の完成が神殿ですけれども、その神殿ができたときにそれを奉献しました。それがおそらくこのカリオの祭りであったというふうに言われているわけですね。列王記第1の3章に書かれています。それから光の祭りですけれども、祭りの初日の最後、もう夕暮れが近づいてきますね。この祭りの初日の最後に神殿を照らす儀式が行われました。ソロモンの神殿の庭には、塔もある非常に大きなメノラですね、食器ですね、ごめんなさい、食台ですね、それが置かれたんですね。でその食台に全部火が灯されます。でその食台の芯というのは、なんと大祭司が着た衣が古くなりますよね。でそれで芯を作ったそうなんです。ですからそれで火を燃やすわけですよね。でそういうすごい、この光の儀式というのが行われたんです。でこれは全エルサレムを照らすほどの光の量であったということが言われるわけです。ものすごく光り輝いた、そういう祭典ですね。これが光の祭り、これがまたカリオの祭りの時にこの儀式が行われたわけですね。これは神の栄光シェキナを象徴するものでした。神殿は世の光とみなされたわけですね。エルサレム中を照らすわけです。ですから神殿は世の光なんだという、そういう印象付けです。イエス・キリストはご自分を世の光と言われたんですね。ですからキリストが言われた内容と、そしてヘブル語聖書で語られている内容は全部一致して関連しているわけですね。そのようにこの光の儀式というのは、この来たるべきメシアをこの予兆しているということが言えるわけですね。イエス・キリストが会員の角で捕らえられた女を捕まえたのもちょうどこのカリオの時節なんですね。ですからある意味で世の光であるイエス・キリスト、そして誠の水を、生ける水を与えるイエス・キリストと、この女性はこの面と向かってこの許しを得たんですね。ですからすごい経験がこの女性の上にあったということが言われます。この時イエス・キリストは地に字を書かれたんですね。地に字を書かれました。でこの字を書かれた内容に関して最後の2回目、1回目2回目なんですけど、2回目の字に関してはいろいろ言われていますけれども、おそらくエレミア書ですね、エレミア書の17章の13節のところに、私から離れる者は地にその名が記される、命の水の泉、主を捨てたからだという言葉があります。ですからイエス・キリストの周りに残ったのは女一人だったわけですね。で他の者全部いなくなってしまった。つまり私から離れる者は地にその名が記されるということで、裁きの宣告をイエス・キリストはされたんですね。しかし自分のもとにとどまるものは命の水の泉である、主を求めたものです。 ですからあの時点ではその会員の場で捕まえられた女だけが罪悔い改めて主のもとに残ったんです。ですからもしイエス・キリストが字を書かれたとしたらこのエレミア書の箇所かあるいは私が世にいる間は私が世の光ですというちょうどこのカリオの祭りにふさわしいメッセージですね、そのどちらかを書かれたということが考えられます。まあ、いずれにしてもあの女だけが主の前にへり下って助けてくださいと言ってすがったわけですね。みんな他のものは自分に頼って死から離れてしまった、ですから滅びに至るわけですね。そういった意味で主はこの憐れみを求める者に対して許しを示されたということになります。水注ぎの儀式はこのカリオのお祭りでは非常に大事です。初日を除く6日間シロアムの池から神殿に水運びの儀式行進が行われたわけです。水を運ぶわけですね。そして何をするか、祭壇では生贄が捧げられます。そしてその後大祭司がこの祭壇の角があるんです。四隅に祭壇には角があります。その角の一つにこのシロアムの池から運ばれた水を注いだんですね。でこの水だけじゃなくってそこにいわゆるあのブドウ酒ですね、それも添えて捧げられたということが言われています。この儀式がですから行列で人々がもうゾロゾロゾロゾロついてくるわけですね。そして祭壇のところまで来て水がその祭壇に注がれる、これが6日間毎日行われたわけです。でこの儀式の意味なんですけれども、これはイスラエルにとってやっと秋の収穫が全部終わったわけです。今度は次の収穫に向けて地を耕さなければいけないわけですね。そのためには地が柔らかくならなければいけない、それで雨が必要なんですね。ですからその雨を降らしてください、という祈りですね。雨乞いの祈りになります。それからもう一つは、これは非常に霊的なんですけれども、雨のように聖霊が注がれる日を待望するという、この二つの理由でこの儀式は行われたわけですね。大きな期待を持って行われました。ですから農耕作のためだけの雨乞いではなかったということですね。でこの聖霊が注がれるということは、メシアの時代というのは大地に神の霊が満ちる時代なんですね。ですから今の時代とはもう全然違う時代が訪れることになります。大地に神の霊がもうみなぎって満ちるわけです。それがここで予兆されているわけですね。この次、このカリオの祭りが済んだ後、いよいよそのメシアの国に入っていくわけですね。それが予兆されています。祭りの7日目ですね、祭りの7日目には、この全種族の統合という意味で4種類の植物の枝を取って、それをこの振りながら神の身元に行って、それがついには一つになるということで合体するという形で、全ての枝を捧げられるという儀式が行われました。でこれは、左手に柑橘類を持ちます。そして右手にその他の3つの枝ですね、柳とミルトス。ミルトスというのは銀梅花です。今銀梅花が咲いて、これから実がどんどんなる時期ですね。日本にも銀梅花が咲き乱れていますね。あの葉っぱがすごいいい香りがするんですね。これが銀梅花ですけれども、ミルトスです。で主の再臨されるメシアの時代というのは全地にミルトスが満ち溢れる時代になります。銀梅花で溢れるんですね。神の国を象徴するのがこの銀梅花ということになります。柳とミルトスとシロと柑橘類、この4種類の枝を手に取ります。このうちで一番がっしりしているのがシロなんですね。シロの枝ですから、シロの枝を振るというのがある意味でこのカリオの祭りですね、それを象徴することにもなります。でこの4つの枝には非常に意味があるわけですね。ここに記しておきましたけれども、柳というのは香りもありませんし実もないんですね。そして銀梅花というのは香りがあるんです。もうそばに行くだけでプーンとこの葉っぱからの香りがありますね。 しかし実がない、実がないという意味は実がなるんですけれども、いわゆる食べる実という意味です。でも銀梅花も食べることはできるんですよね。食べることはできるけれど美味しくない。ですから、まあ、実はなってもいわゆるその他の果物のような感じで食べる実ではないわけです。そういう意味で香りはあるけれども実はないというふうにされます。それから夏目足はご存知のように、実がありますね。夏目足の実ですね。しかし香りはないんですね。それから柑橘類、これはもうオレンジを考えていただければ分かりますね。香りがありますね。そして実り、実があるわけですね。でなんとこの異邦人はこの柑橘類に象徴されているようです。異邦人がこの柑橘類すべてを実らせるのが異邦人なんですね。そして最初の3つの枝はこれはイスラエルの民に象徴されています。ですから左手にこの異邦人を象徴する枝、そして右手に他の3本の枝を持って、それを踊りながら神の前に喜ぶわけですね。そして最終的にはその枝は一つとして神に捧げられるわけです。でここで一体となるということです。ですからメシアの国ではもうメシアの民、キリスト者だけの一体の王国ということですね。今はいろんな民がいるわけです。いろんな宗教もあります。でもそれが全部統一されるということになるわけですね。まあ柑橘類が異邦人に象徴されているということは、神のご計画というのは初めからイスラエルの民だけではなく、それ以外のイスラエルの民から見たらもう異邦人ということで部外者ですね。バカにされてきたその異邦人が中心的な、その異邦人の数の方がはるかに多いわけですから、それが神の国では中心的になる。ですからどんどん、このユダヤ人、神を信じイエス・キリストを受け入れたユダヤ人を通して多くの異邦人がキリストを受け入れることになるわけですね。さて祭りの8日目最後ですね。人はこの地上では旅人と言われます。巡礼者なんですね。目的に向かって、神の国に永遠に生きるという目的に向かって日々生きている巡礼者に過ぎないわけですね。旅人なんです。イスラエルの民はこの8日目に、この儀式が全部終わって仮用の祭りの最後の日ですね。この最後の日はそれまで仮用を建てます。祭りの間仮用を建てて、そこで古来イスラエルの民が荒野にいた時にどのように神を仰いだか、その体験をするわけですね。そしてそれが終わった後、自分たちの元の住まいに戻っていきます。でこの元の住まいというのが初めから神がイスラエルの民に与えられた永遠の住まいということになるわけですね。ですから仮用の8日目でこの仮の住まいは終わりですね。仮用を建てて実際に祭りをするわけです。それは終わって、いよいよ次翌日からは永遠の住まいです。非常に象徴的ですね。ここにあっという間に一瞬のうちにメシアの時代は来るんです。ゼカリア書を見ていただきますと分かりますけれども、一日のうちにしてガラッと変わるんですね。もう夜もない昼もない、メシアそのものが光の存在ですから、そういうものがもう消えてしまうわけですね。その日がメシアの時代として訪れるわけです。ですから永遠の住まいにもう翌日になったら入っていくということになります。そして先ほど触れましたけれども、14万4千人のイスラエルのすべての部族からのイスラエルの民に残りのものですね、象徴されるこの人たちが世界宣教にメシアの時代では乗り出していくことになります。ちょうど今キリスト者がこの世界宣教に乗り出していますね。それと同じようなことがメシアの時代で、今度はイエス・キリストを自分たちのメシアとして受け入れたユダヤ人たちがそれをやっていくわけです。そしてキリスト者はどうなるか、このこと皆さん非常に関心を持っておられると思うんですけれども、キリスト者はよみがえの体によって主イエス・キリストといつも共なる存在になります。ですからキリストと共に天界からいろんな形で地上のそのキリスト者ですね、助けることになるわけですね。この課題はまた次回、あるいは次、来月になるかどうか分かりませんけれども、必ず扱っていきたいと思います。でユダヤ人はこの時にこの婚礼の祝いの儀式をすると言われています。 これは子羊の巻物と結婚する儀式なんですね。非常に面白いですね。モーセ五書というのはヘブル語聖書の最初の創世記から始まって新命記に至る五書ですね。それが全部朗読されます。そして子羊と結婚する儀式、子羊というのはイエス・キリストですよね。ですからユダヤ人もイエス・キリストを受け入れるということがもう彼らがやっている儀式の中に象徴的に語られているんですね。にもかかわらずその霊的な意味を果たしてどれぐらいのユダヤ人が今分かっているかどうか。でも必ずメシアご自身が、キリストご自身がご自分の同胞に示されます。ですから一日にして不信仰だったユダヤ人は全員キリスト者になります。これもゼカリア書に書かれてますね。さて、まあ、メシアの時代を眺望するということで、このキリストの群れが天に引き上げる景挙ですね。これはまさにこのイスラエルの民が仮の住まいから永遠の住まいに行くと同じように、教会、主の群れもキリストの群れも、キリストの再臨の時に景挙によってドッキング、再臨の主と出会うことになります。ですからこの景挙もこの時に行われる。そして永遠にこの地上から離れて永遠に主と共に住むものになるということですね。ですからキリストはある年の仮用の祭りの時期、花嫁キリストを受け入れた信徒ですね、この花嫁のために、そして子羊の公演ですね、をするために戻ってこられます。ですからイエス・キリストは結婚の時を延ばしておられるわけですね。つまりイエス・キリストを信じる者は全部イエス・キリストの花嫁なんです。ですから地上で結婚をなさらなかった理由の一つには、その来たるべき時に多くの花嫁と一つになられるということですね。その儀式が行われる、これがメシアの王国で行われることになります。それに向けて私たちは生きていることになります。それからここに真実の幕屋というのを入れておきました。これは天の聖城なんですけれども、これは天にある本物の幕屋ですね。それについにそこに入ることになるというのが、ここに挙げてありますヘブル人の手紙8章の1節から2節、そして黙示録にも書かれているわけですね。そこにはよみがえったアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、アロン、ダビデ、みんな旧約の生徒たちが先によみがえってそこにいるんですね。ですからよみがえったものはそこで一緒になります。このような明るい見通しがヘブル語聖書には語られています。それでは新約聖書でこの仮用の祭りですね、どこに書かれているのか、少し新約聖書から学んでいきたいと思います。今日はルカの福音書の9章の27節から36節を取り上げました。ルカの福音書9章27節から36節をお読みいたします。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも2人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最後について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている2人の人を見た。それから2人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことの一切誰にも話せなかった。これが幕屋に関係する、ちょうどこのカリオの時節ですね。その時に起こったと思われるイエス・キリストの変貌と言われている出来事です。でここにはっきり示されていますけれども、神の国をこの3人の内弟子ですね、イエス・キリストの弟子たち12人のうちでも、この3人はいつもイエスのお周りにいた人ですね。この内弟子に示されたんですね。神の国を彼らは味わうと言われたわけです。ですから私たちは神の国、まあ、メシアの時代ですね、どんなものだろうといろいろ想像するんですね。ここにはっきりと神の国はこういう状態であるということが、記されています。ですからここに書かれていることを紐解くことによって、私たちは神の国というのがどういう人たちが入る国なのかということが分かるんですね。ルカの福音書の9章の27節から36節をお読みしましたけれども、マタイの17章の1節から8節、マルコの9章の2節から8節にもこの同じ、記事が載っています。非常に大事なイエス・キリストの変貌の出来事ですね。神の国を弟子たちが見た、それを味わった、その出来事ということになります。27節のところでイエス・キリストは、ここにいる者はこの神の国を見るまでに死ぬことはないって言われたんですね。でこのことで一体どういう意味だろうといろいろ取り沙汰されました。しかしその後すぐ8日ほどしてということで、その驚くべき出来事が起こったことが書かれています。つまりここでは、ここに立っている3人の内弟子はまだ生きている状態、この世の体ですね、この世の体で生きている間に、あなた方は神の国を体験するんですよということを前もって主は言われたんですね。ですからこれは主が語られた近未来予言、もうすぐに実現する予言であったということになるわけですね。キリストはそこで何かの話題を話すことになります。それはキリストがエルサレムでどのようなことが起こるのか、ちょうどこの半年後ですね、イエス・キリストは十字架にかかってお亡くなりになったわけです。ですからもう最後の地上でのミニストリーの最後ですね、最後の秋、最後のカリオの祭りです。イエス・キリストも熱心なユダヤ教徒の家庭に生まれられましたから、このカリオの祭り、年3回の三大祭りの時にはエルサレムに行かれたわけですね。ですからその最後のカリオの祭りということになります。これらの教えがあってから、ですからそのような教えを語られてから8日ほどという意味で、ルカはこの教えが語られた日を含めて8日、全部でこの出来事が起こるまでに8日かかったという形で8日という表現をとっています。でマルコは実は6日という表現をとっているんですね。でマルコは6日と言ってますけれども、それはイエス・キリストがこの教えを語られたその日が入ってない。ですからその日から次のこの変貌の出来事ですね、その出来事が起こるまでに6日間があったという形で6日という表現をとっているようです。ですから矛盾はないんですね。8日と6日矛盾であるというふうに指摘される方もおられますけれども、ルカは全部教えから出来事が終わるまでを8日間と見て語っています。ですから矛盾はありません。そして場所はじゃあどこかということで、これもいろいろ取り沙汰されるんですね。このタボル山であるという意見もあります。これはガリラヤ湖の 南西ですね、南西にタボル山という山があります。でこの山のことだというふうに言う人たちもいますけれども、これはこのイエス・キリストがおられたこの時期的な状況から考えますと、ピリポ・カイザリア近くのヘルモン山であるということが言えると思います。ヘルモン山というのはこの辺りでは一番高い山なんですね。一番高い山です。ただこのヘルモン山の周りというのは結構異端宗教の社になっているところです。 ですからイエス・キリストはあえてまあそのような場所を選ばれたということは言えるわけですけれども、海抜2700メートル、そしてこのヨルダン峡谷からの高さで行きますと3300メートルだそうなんです。ですから富士山に近いぐらいのそういう高さですね。ただ海抜で言いますと2700メートルになるということです。そのあたりで一番高い山に登られたわけですね。そして祈っておられると御顔の様子が変わったという、これがまあ変貌ということになるわけですね。変わった、これは青虫がサナギになってサナギから蝶になるというあの劇的な変化ですね。その意味があります。ですから内側から完全に変えられる。ですからイエス・キリストのその外側だけが変わったわけではないんですね。ですから全く内なるもの、ですから肉のイエス・キリストではなくって霊の体のまさに、それを先に前味わいですね、弟子たちはそれを体験したということになるわけです。そのヘブル語が用いられています。ですから外装して変装するという意味のヘブル語ではないということですね。ここにモーセとエリアが登場します。でこの2人がなぜ登場するかということでいろいろ言われますけれども、モーセとエリアに象徴されるのは実は立法者であるモーセですね。立法が最初に与えられたのはモーセに与えられた。ですから立法者モーセとエリアというのは神のこの預言者として代表的な存在なんですね。ですからこのエリアということでそれぞれを代表するということが言えます。それからイスラエルの最初と最後をこの2人が代表しています。イスラエル国家、一家族としてエジプトに移ってそこで民が増えましたよね。そしてそれを全部出エジプトで率いて、そしてあの荒野で国家としてイスラエルが誕生していくわけです。ですからその時民の基盤を築き上げたのはこのモーセということですね。ですから民の始まりがモーセです。そしてエリアはあのマラキ書というのは新約聖書のマタイの福音書の直前に置かれている、これはあのクリスチャンが使っている聖書はそうになっているわけですよね。マラキ書が最後になっています。なぜマラキ書が最後になっているか、それはあのこのマタイの福音書との関連ですぐに移ることができるんですね。ですからマラキ書が最後になっているわけです。このマラキ書の最後のところに主の大いなる恐ろしい日が来る前にエリアが現れるという予言が語られていますね。でこれがマタイが始まりますと、バプテスマのヨハネが登場しますね。ですからこのバプテスマのヨハネがまさにこのエリアであったのではないかと周りの人たちは思ったわけですね。このエリアですから主の大いなる恐ろしい日の主の再臨、主の裁きの再臨ですね、その直前にこのエリアが現れるということですね。そういう意味でこのエリアは最後ということになるわけです。イスラエルにとって最初であり最後を画するのがこのエリア、モーセでありエリアであるということですね。他にもいろんな理由がありますけれども、この2つを挙げるだけでもこのモーセとエリアが現れたということは十分に考えられるわけです。イスラエルの民を代表する神のしもべですね、それがここにキリストの周りにぴったりひっついて現れたということになるわけです。キリストの変貌で起こった4つのことを挙げておきました。キリストの御顔と衣が白く光り輝いた、白いということがものすごく強調されています。晒しても白くならないぐらい白いという、もう真っ白というびっくりするぐらいの明るさですね。そのような衣でキリストが出現されたわけです。モーセとエリアが現れてキリストと話した、その会話をもこの3人の内弟子は聞いてるわけですね。モーセとエリアはキリストの旅立ちについて語っています。旅立ちの説明はこの後でしていきますけれども、実は31節のところですね、この翻訳ではご最後についてという表現があります。ご最後ってなってますね。イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後ですね。でこのご最後っていうのは誤訳とは言わないんですけれども、あまりこの正確な訳ではないようですね。ここに挙げておきましたけれども、出国という意味でそこから出ていくんですね。出国つまり旅立ち、出立ですね。ですからキリストは今ここからエルサレムに、これは秋の出来事ですね、 春に向けてエルサレムに旅立っていくことになるわけですね。そしてそのエルサレムでいわゆる最後の旅立ちですね、出発、この世から去られるという出来事が起こるわけです。そのことについて、モーセとエリアと話をしていたということは、来たるべき神の国のことがもうここで語られていたということですね。その最後の技をイエス・キリストが終えられた後は、もうメシアの王国のスタートということですよね。ですからそのことが語られていたようです。4番目に、父が雲の中から語られたということがここに語られている出来事です。雲というのは先ほど触れましたけれども、神の御臨在を象徴するものです。ですからキリストがいろんな形で神のもとに帰られる時も、神のもとから来られる時も、そして他のこの聖霊の働きにしても雲がいつも存在しているわけですね。雲にかあこう囲まれてという、これは神の御臨在を示しています。35節、雲の中からという形で父の声がしたということが書かれていますね。で、33節のところではペテロたちはこの眠くてたまらなかったっていうのは、この霊的な現象が起こるときにきっと弟子たちは自分たちに関わりのないこととして関心を持たなかったのかもしれないんですね。で、同じようなこの眠くなるという現象はイエス・キリストがゲッセマネの園で必死になって祈っておられるときに眠くなったんですね。ということは、なぜイエス・キリストがそんなに必死になって祈られたのか、その意味が分からなかったわけですね。ですから自分たちに関係のないことであればもう 夜も深まっていれば眠ってしまうわけですね。ですからここでもあまりそういう現象に関してびっくりはするけれども自分たちに関係することだと思わなかったのかもしれないですね。でも目が覚まされる状態にはなります。それぐらい超自然的なことがここで起こって、周りが白く光り輝きますから寝てられないわけですね。目をつぶっても光がきっと中に入ってくるという、そんな状態だったんじゃないかと思います。そこでペテロは戸惑うわけですね。一体何が起こったのか全然わからないわけです。例えようもないということは、そういう経験がないからですね。そこで私たちが3つの幕屋を作ります。ですからペテロが思ったのは、もう目の前におられるのは、これはメシアの王国におられる神の姿、そしてメシアの王国に入っているもうすでにいなくなった、自分たちの先輩ですよね。そういう人たちがいる、もうこれメシアの王国なんだということは、カリオの祭りを経てメシアの王国に入るわけです。ですからこの3人の方が祭りを祝うために、カリオを建てましょうか、幕屋を建てましょうかという発想になったわけですね。とっさにペテロはそれを思いついた。それ以外にもう何を語っていいのか分からなかった。それくらい今驚いた状態ですね。ですからペテロの提案からしても、これはティシュリの月の15日のカリオの祭りに近づいていた。カリオの祭りが近づいてから小屋を建てていうのは、儀式ができないわけですね。ですからカリオの祭りが始まる前にそういうことを組み立て始めるわけです。ですからその祭りが近づいていたということがここから伺えるわけです。来たるべきメシアのこの御国ですね、それとこのカリオ、カリオというのは神の恩寵を経験した、イスラエルの民が神の恩寵を経験したのがカリオなんですね。ですからそれ以上の恵みをメシアの時代には経験することになるわけです。ですからカリオでもし必要な時には水が与えられ、食べ物が与えられ、そして宿が与えられ、そして履いている靴が40年間擦り切れなかった、全部奇跡ですよね。そのことが起こったとすれば、それ以上の奇跡がメシアの時代には望まれるということになるわけですね。ですからもうカリオの祭りというのは来たるべきメシアの御国と非常に密接に関連しているということが言えるわけです。そこでまあ驚いているときに雲が湧き起こって、御臨在が神の御臨在に包まれたと思ったら、また元に戻されたという状態です。その時最後に声が聞こえたわけですね。35節、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい。でこれは聖書に通じておられる方はどこかでこれと同じようなことを聞いたっていうふうに思い出されると思うんですね。これは聖書、イエス・キリストが洗礼を授けられた時にも 天から父の声が下りましたよね。聖霊が下られると同時に同じことが言われました。この子の言うこと、私のこの言うことに従いなさい、これが命令なんですね。ですからペテロは何をやっていいか分からないので、自分の発想で借りを作りましょうとこう言ったわけですね。しかし天からの声でメシア、キリストの指示に従いなさいということですね。ですからまあ見事な答えが返ってきたわけです。ペテロという人は非常に面白い人で、父の経験、この経験、そして聖霊の経験を至るところでしているんですね。非常に面白いですね。ですからペテロが何かをやっているときに、ここでもそうですけれども、父の声がいきなり下って、このキリストの言うことを聞きなさいというふうで、ある意味で干渉なんですね。そういう形でペテロのミニストリーというのは干渉という形で起こってますね。ここには挙げておきませんでしたけれども、この聖霊が使徒の働きの実証の44節のところで、ペテロのメッセージに耳を傾けているんですね。人がそれはすごい、イエス・キリストがよみがえられた後の大伝道の時ですね。でペテロがもうすごい熱烈にメッセージを語ってるんです。その時に聖霊のご介入があるわけですね。つまりペテロがメッセージを語っている時に、それを熱心に聞いていた人たちの上に聖霊がお下りになった。ですから聖霊体験をするんですね。でもうペテロを超えて神のご介入があるわけです。こういう形で、ペテロのメッセージには神がもういきなりそういうふうに介入されてしまう、そういうところがところどころに見られるわけですね。もう一つ挙げておきますと、このイエス・キリストがペテロに介入された箇所として考えられるのは、マタイの福音書の17章の24節以降のところに、この世に生きている限り、この税金を納めなければいけないわけですよね。でその時に税金を納めましょうか、ここではまあ簡単にしか取り扱いませんけれども、そのことをペテロはキリストの答えを聞く前に、はい納めますと言ってしまったんですね。言ってしまってペテロはキリストのところに来るんです。そうしたらキリストはそのペテロの説明を聞く前に、ここに授けるお金がありますという、こうしなさいという指示を与えられたんですね。そこにはお金はなかったんですけれども、ここへ行ってそのお金を得てそれを授けてください。ですからペテロが言う前にもう神がご介入しておられる。ですから子もご介入された、そして父もご介入された、聖霊もご介入されたという形で、非常に珍しい人生を送った人ですね、信仰生活を。さて彼の言うことを聞きなさいということで、これは洗礼時に父が語られたことですね。でもこれは実はヘブル語聖書の申命記の18章の15節に書かれているメッセージなんですね。モーセが自分よりも偉大な預言者がこの世に来るという預言を語った、これはメシア預言なんですね。そのメシア預言を語った時にこの命令が添えて語られているんですね。ですからメシア預言イコールこのメシアの言うことを聞きなさいという父のメッセージだったわけですね。ですからそういう意味で全部ヘブル語聖書に通じていた人は、ここでキリスト、父なる神がキリストをどのような存在として取り扱っておられるか、それが明らかだったということになります。このようにして27節の成就として、3人の内弟子は死ぬ前に神の国の現れを見ました。ペトロにとってこの変貌の出来事が非常に意義深かったことは、彼のペトロ第2の手紙ですね、ここに挙げておきました。そこにこのことが語られています。ですから非常に意義深かったということが言えます。さて最後に、この未来の御国というのがどういう御国であるかということが、ここにはっきりと記されています。ここは非常に重要な箇所だと思います。未来の神の国のすべての要素ですね、このキリストの変貌の出来事の中に含められています。ここに登場している人物は、まあ、大きく挙げて 4種類というか4通りなんですね。まずキリストご自身ですね。キリストご自身は栄光を帯びてここに存在しておられます。ということは栄光を帯びたキリストはこの世の全世界の支配者、王としてのキリストですね。というのはキリストのミニストリーというのは、決してキリストは 人々に認められた存在ではなかったんですね。自分の同胞ユダヤ人祭司たちからも非常に蔑まれていましたよね。ですからとても王としての存在ではなかった。ところがこの変貌の状態のキリストはまさに王なんですね。これがキリスト、栄光のうちに現れたキリストですね。それからモーセが栄光のうちに現れました。このモーセというのは死が神によって、示された死体を見つけることはできなかったんですけれども、モーセはどこどこに埋められたという形ではっきりと死が告げられている人なんです。でモーセはある意味で死を経ないで天に上げられたということも言われるわけですね。しかし聖書は死体を人々は見つけることはできなかったけれども、どこどこに埋められたということがはっきりと書かれています。そういう意味でモーセは死んだわけです。しかし贖われる者たち、死んで贖われる者たちはよみがえりの体を持ってキリストと共に御国にいるわけですね。ですからこのモーセに象徴されるのは死を通して、そしてその再臨の時まで待って贖いの体が与えられる者たちです。ですからもうすでに随分多くのキリスト者たちが新しいよみがえの体に変えられることを望み見て亡くなりましたね。その人たちがまず最初によみがえるということが主が語っておられることです。ですからこれがこのモーセに象徴される人たち。ですからその人たちがこの神の御国にいるということが分かるわけですね。じゃあエリアはどうかと言いますと、エリアは栄光のうちに現れました。そしてエリアこそ敬虚、ある意味で死を経ないで天に上げられた人なんですね。ある意味で敬虚の形で天に上げられて、ずっとその次の役割が来るまで天上に上げられている存在ですね。ですから敬虚を通して生きたまますぐによみがえの体に上げられるその人たちですね。つまり今私たちはその時を待ち望んでいるわけですね。敬虚によって、死が再臨される時に敬虚によっていきなり死を体験しないで神の国に入ることを願ってますね。まさにこのエリアに象徴されているのはその敬虚によって再臨の死と出会って神の国に入る者たちということになるわけですね。死を経験しない、最後の者たちは死を経験しないんですよね。じゃあ最後にまだそこに存在した人たちがいるわけですね。彼らは明らかに主の言葉で死ぬ前にあなた方は神の国を見るってことを言われましたね。神の国に入るわけですね。その現れを見てそこに存在するわけです。ということはペテロ、ヤコブ、ヨハネに代表されるのはどういう人たちかということになるわけですね。彼らは神の国によみがえの国、体で入ったんではないんですね。地上の体で御国に入って御国を体験したわけです。ですからキリスト、王なるキリスト、そして死んだけれどもよみがえの体が与えられて御国に入れられたもの、そして敬虚で最後に主の再臨の時によみがえの体が与えられて御国に入るもの、そしてまだ地上にいるこの体のままですね、地上の体のままで御国に入るイスラエルの残りの者たちということになります。でこの時にはイスラエルの残りの者たちだけではなく、イスラエルの残りの者たちはキリスト者として入るわけですね。そうではない一般の人もいるんです。それは最後に、羊かヤギかで選り分けられて最終的に神の御国に入る者がいます。これは、信仰告白の年齢に達さない幼子たちは全員入ります。最後の時ですね。ですからそういった地上の体を持った者たちがここに象徴されているということになります。ということは主を除いて3通りの人たちがそこに存在するわけですね。これがメシアの王国ということになります。はい、時間はちょっと過ぎてしまいましたけれども、今日はここまでにしたいと思います。